コモコパレード。
はい、
はい、
すいません。というわけで
僕の前回ゆるい怖い話をね、そう、結局最後アシスタント話になったけど、漫画家とかアシスタントは怖い人多いよって話ですけど、
で漫画の話をし、漫画って話でもないか、
まあ、今回は
マーベル、
マーベルコミック、はい、
日本でも大人気、1兆円以上の売り上げがあるのね。
1兆円、うん、でも大人気ですよね。もうショップもどこにでもあるし、
スターウォーズより全然稼いでるのね。
あ、そうですね、スターウォーズなんかよりかはもうぶっちぎり稼いでますよ。
興行収入が15作品で、はい、15作品少ないな、100億、117億ドルだから、
117億ドル、
超
ってことですよね。1兆円100
でも15作品って書いてあるからもっと出てるもんね。25作品ぐらい、
うん、
2兆円ぐらい出てる、
ね、その資料の時でそれってことですもんね、うん、すごいっすね。
興行収入だけだからね、
うん、だから他の
ソフトか何やろ、
グッズとか、ね、ゲームとかいろんなので言うと、
ね、まあ、昔からマーベルの作品はあったけど、
そうですね、
こうアイアンマンでやり始めましょうっていう、
うん、あ、そうです、そうです、
ことなん
だね、うん、アイアンマンからそのちょっとシリーズというかね、その新たに、
それはもうそう決めてたよね。
そうです、そうです、
言われてたよね、うん、アイアンマンが流行ったからやったわけじゃなくて、
あ、違いますね、そのアイアンマンの時からそういうのを立ち上げようっていうプロジェクトで最初の一本目に選ばれたのがアイアンマンって感じですね。
あんまり映像化されてなかったしね、
うん、
アイアンマン自体、
そうですね、
いや、でそれもだから俺もアイアンマン自体ほとんど知らなくて、名前ぐらいしか知らなくて、でまあ見てなくて、その上映当時は、
はい、
なんかみんながアイアンマンの話をしててついていけなかったから、
うーん、なんかそうですね、僕がちょっと当時確かアイアンマンとかそういう話した時に、あ、北亜美くんはアメコミ好きやのみたいなぐらいの温度だったような印象がありますね、その時は。そうね、
上条敦さんかなんかに話をしてて、
はい、
はい、あ、まあ見とこうかなと思った
んだよね。うーん、なるほど。上条さん、あのロバート・ダウニー・ジュニアことトニー・スターク大好きですよね、結構ね。
でも北上くんはロバート・ダウニー・ジュニアの話をしたら、トニー・スタークをロバート・ダウニー・ジュニアだと言ってほしくはないという、この原作愛にあふれることを言って、
ね、うん、そうそうそう、そういうちょっとアホな子なんだよね、僕はね。
でも俺は
こだわりというか変なことが
あるんですけど、ロバート・ダウニー・ジュニアも好きだったし、
ただそのロバート・ダウニー・ジュニア、僕もロバート・ダウニー・ジュニアはロバート・ダウニー・ジュニアとして好きですよ。だから別に見てないとか向いてないとは思ってないですけどね。
でもやだ、ちょっと病的なキャラなのは原作もなんかちょっとセンシティブなキャラだよね。
そう、あの厄介な人っていう感じですね、うん、原作の時から。
とかまあそれ出てるんじゃない、うん、なんか3とか好きやんな人だ
し、そうですね、
好きな人もあれだけど、
まあまあ、はい、
まあ1はだから普通に映画として面白かった。なんかさすがに1本目だから、
うん、
当然1作目だからほとんどそのね、他を見てなければわからないネタとかはないから、
そうですね、そういう伏線の仕掛けはほぼない状態ですもんね、
最後だけだよね、
うんうん、そうですね。
でも敵があれだよね、モンガー、アイアンモンガー、
うん、
ジェフ・ブリッジス、
うん、
トニー・スタークはやってのけたぞ洞窟の中でしかもガラクタを使って
言ってましたね。やっぱ
うまいでしょ、
うまい、ね、さすがモノマネ、本当村田さんね、うまいんですよね。
恥ずかしいわ、
笑っちゃうんだよな。
俺さ、ジェフ・ブリッジスがさ、
はい、
サノスってジェフ・ブリッジスかなって最初思ったらさ、あれは
あんまちょっと見えなくはないな。
でもラスボス同じ人はやらねえよなと思ったら、
うん、そうですね、サノスは、まあ、
サノスはあれなのね、ノーカントリーの、
うん、
あの人がいな、まともな方なん
でも似てますね、今言われて思えば。そのジェフ・ブリッジスがメイクというか、
う
ん、サノスっぽくしたら、
そうそう
そう、こういう顔の輪郭とかサノスになってきそう。いや、
輪郭はジェフ・ブリッジスの方が似てるのよ。あの人だって細面だもん。
そうですね、サノスにする特殊メイクをしてサノスになる人になってるから、
うん、
あ、それすごいところお気づきになられましたね。僕
自然にそう思って
今言われてハッとしたけど、ほんまやってデュブリッジのがサノス顔やって今思いました。
サノスっぽいもんだって。だって細いじゃん、ノーカントリーでも細いじゃん、
細いですね、シュッとしてますよね、
うんうん、名前出てこないの悪いけど、いや、うん、で、はい、まあすごく映画らしい映画というか、まあ、うん、漫画っぽくもあるんだけど、うん、漫画っぽさはやっぱり控えめで、
うんうん、アイアンマン1というか、うん、アイアンマンですよね。
だからなんか日本のアニメでも海外のアニメでもありがちなのは髪型が漫画っぽいみたいなの
は、はいはいはいはい、
宇宙兄弟とかもそれだけでがっかりするじゃん。
その
ジョジョなんかそれ見るだけで目が腐るって言われてるんだよ。
目が腐る。
念能力がやって
る。まあ、あの辺はその踏み絵というか、あそこ気持ち入り込めるか入り込めないか結構なところありますよね。
やっぱ消化せずに出しちゃうっていうのがさ、
うん、
やっぱすごい消化して出すと韓国のオールドボーイとかね、
うん、うん、
もう原作を一旦噛み砕いて、
まあね、はい、漫画です
からね、もう押し守るとかもまあそうするけど、うん、だからそれを意外とやっぱりちゃんと一作の映画にしないってして、しかも絶対に受けなければならない。
まあそうですね、大プロジェクトの1本目なわけですからね。
でもまあいい人使ってるんじゃない、ジェフ・ブリッジス、うん、ただ実はジェフ・ブリッジスってそんなに好きな映画に出てない人だったけど俺。
ああ、まあどう、僕もそうか、どうだろう、
まあなんかトロンかな。
ああトロンね。みんな大好きトロンね。
トロンのことジェスブリッジスとは思ってない
けどね。思ってないですけどね。トロン、う
ん、なんかあんまりそんなに好きな映画はないんだけど、いい役者さんだよねってイメージの
ある、うんうん、
まあだからちょっと不満があるってことだよね、社長に。
うん、そうです、
ね、お前を30年支えてきたって言ってたもんね。
ガーンってね。
でもやっぱ最後本人がアイアンモンガーになっちゃうところが漫画よなって思うよね。
俺がってなっちゃうところがね。
やっぱガンダムはやっぱりキシリアと、
うん、
あのね、あの人は乗らなかったのは良かったね。
そのギレン
と。ギレンは乗らなかったね、
うん、あの人たちはその将軍の位置で、
サンナーは乗ってたけどね、
うん、でね、で
サンナーも乗ってたけど、あれ脱出する感じで乗ってたもんね、最初から前線は出てないも
んね。別にそう戦ってはいないですよね。乗る能力があるだけなのかな、
長距離ビーム砲など
っ、ね、言っちゃったね。あのあれですね、その村田さんがね、こうアイアンマンから見ていくぞみたいなのをちらっと聞いてたんですけど、あのやっぱモノマネが入ってくるから今回の収録楽しいですね。
そんなにできないよ。まあ、それこそサノスは銀河万丈やったな。
あ、そうなんだ、声、うん、あ、なるほどね。そう、吹き替えを見てないっていうのがちょっとあるんですけど、はあはあ、な
るほど。おっさんの声に対する執着がね。
村田さんのおっさん声好きがね。
石田太郎とかでやったらいいのになって死んでるけどね。
なるほど、
どこまで行くのかな、クラリース。
似てるな。
もう似てないのかな。
普通に似てるな、これ。
なんでしょう、ね。切り札は取っておくものだ。
僕本当モノマネの才能ゼロだから羨ましいですね。本当に似てますね。
そんなに似てないよ。
でもやっぱ似てる系統があるんでしょうね。村田さんのできる声っていうかね、なんか。
くぐもり声。
くぐもり声と、あとあの人渡部篤郎ね。
食べやってる、あのあれとかもできるよ、あの森本レオの、
あ、森本レオも昔ゴールデン街で森本レオでずっと
森本レオ、俺もすげえ出演が減ったから。
そっかそっか、
みんな若い子もトーマスとかも違う人だもんね。
ああ、
ね、
そうね、今は飲み屋でやっても、まあ飲み屋つか村田さん飲み屋ももう行かないけど、あれですね、
だってオネアミスの翼のモノマネしてるわかんないだろ
う。そうね、オネアミスファンしかわかんないってね。
俺たち立派だよ。
森本レオうまいな、やっぱな。でもも
ういつでも来れる、ね、つまらない場所になるでしょう。でもそんな僕たちに一筋の光を。
これなんかこう止めるんですね、
最後のね、うん、最後の回りながら、
周りのところですよね。
や森本涼を主人公の声優に当てようっていうのはなかなかの
なかなかっすよね。
勇気ですよ、
うん、野沢じゃなく
テープしようとするからね森本涼は、
うん、
そうリンクしてくるね現実も
本当だ本当だじゃない、はい、
森本涼は名古屋の人なんだけどね。
あ、そうなんですか。
全然出ないけど名古屋弁も喋れるんだよ。
ああ、なるほど、うん、あの感じで名古屋弁なんですね、うん、へえ。
品がいいね。
うんね、ほんとほんと。
まあでもアイアンマンはでもまあ面白かったよ。
ああ、
スーツもよくできてるしね。
そう、ちょっとね全部の作品の村田表というか、まあ、
あでも一番
5点満点
でいいとは思うよ。まあ、まあ5にするとあれや
ね、 星5点で1個ずつ聞いていくと、まあ
じゃあまあまあまあ先もあるから4点みたいな感じ、
うんうん、そうですか、了解です。
やっぱまあ面白かったです、単純に、
うんうんうん、
その主人公がね、まあ嘘くさいとこもあるよ。あの洞窟の中でなんでロボットが作れたんや一人つけとけってあるじゃん。
まあね、
見張りを
見張りをね
すっげえ間抜け、
見張り
ミサイル作れっつっててロボット作るの気づかないって、
やっぱだからそこがね、やっぱ村田視点ですよ。やっぱ
僕が思うよ、
そう言われたら思うんですよ。でも僕とかはもうそのもうアイアンマンはそういうもんだと思って見ちゃうから、
だからこの胸のを作るぐらいまでは分かるよ、
うん
ね、でもだって全然違うじゃん、自然とも何もかもあいつらロボット作ってやがるって思うじゃん
思いますね、おっしゃる通りですね。
ゼロ号みたいなやつね。
うんうん。
あれかっこいいよね。
あのゼロ号からあれのフィギュアもね結構人気ですけどね。
ああ、れはいいと思う。
うん、デザインいいっすよね。うん、なんか昔のアイアンマンのその大昔のアメコミのアイアンマンの最初に出てきた頃のデザインにかなり近い。
ああ。昔のやつ筋肉っぽいよね。
うんうんうん。
なんかもっとピタピタな感じあるな。
そうそう、スーツなのって思えちゃうような表現だったりしますね、初期の
頃。最後の方でそれに近くなってくるね。こう、
あ、
こう曲より曲線でより
薄く、うん、なってきますね。
ナノテクが進んで。
ですです、おっしゃる通りです。
ナノテクってなんだよ。
でもナノテク言うといたらいけるみたいな節はありますけど。
まあこれ、ハルクとかも含めて全般的に言うのが質量保存の法則。
ね、
質量保存の法則って何？
何？だから その辺がね、無理やり子供用漫画を大人用映画に持ってったがゆえの何かが起きて
る。ハルク軽いぜ。か普段重いか。
うん、そうね。我々の住んでる世界とはちょっと違うんでしょうね、法則がね。
いやだからなんかまあでもハルクに関して言うと、
はい、
なんでかさっぱわからんね。うん、だって。何か不思議な石とかつけてないじゃん。
ないですね、ないですね。
だけどだからなんかガンマ線浴びたから、あれ体質なだけでしょ。
ガンマ線浴びたらそうなっちゃう子だったっていう。
怒るとでかくなるっていうね、うん、どうなんだろう。まあまあ一作目で言うとまあ彼女さんも可愛いよね。
あ、アイアンマンのね、
グイネス・バルトロ。
バルトロ美人さんですよね。
ねえ、うん、キュートな感じでね。
うん、
そうね、トニー・スターク、まあそんなもんかな。でもまあ、うん、面白かったと思う。
まあじゃあ、
あと黒人の人が変わっちゃうんだよね、第1回だけなのね。
ああ、そうですね、
うん、すっげえ黒人っぽい人になるじゃん、次から
はいはい、はい、
びっくりした。なんか同じ人って認識ができなかった。
あ、
なん
か、まあ、
似たような人にするかなと思ったら、はい、なんかちょっとあんまり黒人っぽくない黒人の人だったら、ワンの時って
、うんうんうんうん、
そうになったらすっげえアフリカ系の黒人っぽい黒人の人になったかな、
ね、ちゃんとパンフレット見ないと、あ、これがこれなんだって認識できないレベルでしたね。
だからそんな感じでのインクレルティブルハルク、超人ハルク、
ね、はい、超人ハルクですね。
これもだからやっぱり主人公エドワード・ノートンはね、お金かけたんだろうけど、
うん、
2作目も出てられるかってい
うそうですね。
まあ一言で言えばノートンとティム・ロスの無駄遣い
ハルク表出た、ノートンとティム・ロスの無駄遣い。
だってティム・ロスとさ、エドワード・ノートンが戦い合うってさ、それだけですごいいい絵なのにさ、うん、緑のでっかいのが 雑に殴り合ってるだけ
そうね、そのまあ、あのもうハルクになっちゃうともうそのノートン感ないからね、
特にないじゃん、
うん、
でしかもノートン降りるじゃん、
うん、ハルクはね、ハルクは本当ね、僕はね小学校低学年ぐらいの時に親が仕事でアメリカ行った時のお土産でね買ってきてくれたアメコミで、結構スパイダーマン買ってきてって言ったんだけど、まあ、スパイダーマン買ってきてくれたんですけど、ハルクも一緒に売ってて買ってきてくれましたけど、だいぶ古いね漫画ですけど、
アメリカ人っぽいよね、ゴリラ好きだもんね、うん、
そう、ああいう好きなんですよね、ああいうマッチョのハルクとか向こうの人は、
まあジキルとハイドを極端にしたキャラクター、
う
ん、
そうですね、まあそれがテーマですよし、テーマモチーフでしょうしね、
まあより漫画っぽいけど昔のハルク、まあでも漫画なんだからまあいいかと思うけど、なんかでもまあそうだな、アイアンマンやるは面白くないね、
ということはこれはちょっと推しで言うと、
あんま落としすぎてもあれだからな、うん、3ぐらいそこ
か、3ぐらいにしていきましょうか、
じゃない、
まあ僕もうん、アイアンマンよりかはちょっと ね、僕もこの2つ比べてどっちって言ったらアイアンマンの方が好きです、なのでなるほどと思いながら、ハルクね、ハルクはでも結構村田さんの中ではアベンジャーの中でこいつなんなんみたいなキャラ位置でしたよね、
いやとかまあ強すぎる、
うんうん、みたいなことね、
いやなんかまあハルクとかソーはさ、なんかやっぱ強すぎてさ、ホークアイって何みたいなところがどうしても出てくるよ
まあね、ホークアイがね、
まあ、ファルコンいじりが流行ってたけど
そう、僕ねそれ村さんに教えてもらってね、あのアルコ&ピース、アルピーさんのね
ラジオで
めちゃめちゃおもろいですね、
うん、炎上したけどね、
まあね、ファルコニストね
でもまあ実は活躍するんだよね、ファルコンって結構ね、
うんうん、そうそう、だしなんか別に人気も普通にあるし、
だって原作だとだってキャプテンアメリカになるんじゃなかったっ
け、うん、そうそう、その意思を継ぐ人なんで、
うん、最近ツイッターでさ、スティーブン・キングフォローしてるんだけどさ、
お村田さんが、
うん、
はいはいはい、
トランプのこと、キャプテントランプ、
あ、はいはいはいはい、あ、てか村田さんに聞いたんだ、はいはい、
すげえ日本でいうとこのアペシネみたいなことを、うん、
言うてますね、
キングが言っているのって思っている
日本でいう誰がアペシネって言ってる感じでしょうね、うん、スティーブン・キングがトランプにキャプテントランプってヤジ飛ばしてるの
つついとか
ですかね、
つついほど年じゃないけど、でも年齢的には、まあ、
そうですね、つついさんとかが言ってるのイメージかな、
東野圭吾って感じじゃないな、
うん、そうですね、星新一とか、
星新一は違うな、ね、やっぱりホラー作家っていうと
やっぱそうね、京極
若いけどね、
うん、まあまあそうか、
全然50代
だ、うん、でも
そんな、でもまあ
感じの人が突然ツイッターで言ってると思う、
ちょっとやっぱキング伝説感があるけど、まあでも難しいけどな、まあそんな感じ
ね、まあまあキング話はまたあの
漫画みたいなやつだってバカにしてるわけでし
ょ、そうですね、まあ、キャプテンアメリカならぬキャプテントランプと言ってましたね、
ハルク、まあここで、うん、もうすぐアイアンマン2なん
で、そうですね、なんか僕もねこの時系列実は今回村田さんと喋ろうってことで見直してたんですけど、もう2なんですよね、ここで
これは敵がミッキーロークのやつだよね、
はい、
雑なやつ、裸できるやつ、
裸できるやつ、
ムチみたいなんでバシバシバシバシバシバシですよ、はい、なんかミッキーロークだなーって感じだよね
なるほど、
みんな大好きミッキーローク、
みんな大好きですねミッキーローク、
どうなろうと稼ぐよっていう、ね、整形失敗しても
ミッキーロークはやっぱ好感度高いイメージあるんですよね、なんかこう
むちゃくちゃかっこよかったけどね、あのエンゼルハートの
頃とか、うん、若いね昔の頃は、
だから急にダメになるから売れなくなったってみんな思ってるんだけど、全然売れてんの、
ずっと
コンサートね、ずっと出てんの、うん、別に見にくくなったって作品量変わってないんだよね、
下手したら若い子に至ってはもう見にくくなってからのミッキーロークをそういう醜い渋いおじさんとして認識してるってことですよね、
そりゃそうじゃない、
ねえ、こんだけずっと出てるわけですから、
日本に来てボクシングやってたの知らないでしょ。
知らない
でしょ。猫パンチ、
ね、猫パンチってね、それこそロックでなしブルースとかでもミッキーロークみたいだみたいなシーンがあるんですけどね、猫パンチして、
あれでなんかみんな母で許してたんだからいい時代だよ
ね。ね、そうですね。
ミッキーロークがボクシングするのにわーって なってたっていうのがやっぱいいな、
時代だな。いい時代ですね、なんか本当に。
そのミッキーマウスだってロシアかなんかだったっけ、なんかまあ恨んでたんだよね、トニー・スタークを、
う
ん、
そうですね、ロシアですね、確か、
うん、
組織
で。ブラックウィドウが出るんでね。
そうです、ここでブラックウィドウが初登場。
スカーレット・ヨハンソン、
はい、スカーレット・ヨハンソン僕好きなんですよね、べっぴんさんで。あれ、
うん、俺は別にあんましだ
な。あ、本当ですか。
うん、
なんか全然ピンとこない顔
で。いや、そんなことはないけど、
まあ好みのタイプではないってことですね。
なんか宇宙人になる映画あったよね。
ああ、なんだっけ、ありましたね。
なんかさ、でそれでフルヌードになるし、
うんうん、
まあ広角機動隊も
ピッ
タピタの服
から、ね、ピッタピタの服でしたね。
なんかまあまあだらしない感じの裸だよね。なんかこう、
うん、
元子感ないなと。
そうですね、普通の感じ、女性の体ですからね。
健康な女性的な体をしているな
って、うん、元子感はないですね。まああれでも元子っぽく頑張ったのかもしれませんけどね。
アイアンマン2の時はもうちょっと細かったのかもしれないけどね、はい、
うんうん
うん、
ブラックウィドウちゃん、
みんな好きなスカーレット・ヨハンソン。
そう
だって単独でね映画になるんだもんね。
ねえ、
でもこれまた何若返りするのかな。
なんかブラックウィドウのだって過去のあれでしょ、前の組織抜けるだな、あのそういう話とかだったんじゃないのかな確か。
それはそんなに見たくないよねみんなね。
とは思っちゃいますね。できたら僕も現在進行形のブラックウィドウが何かの任務で単独でこういう大作戦チャレンジとかの方が、
この裏ではこういうことしてたよとかの、
うん、そうそう、そういうのの方が実はあの出てない場面でこの任務やってたりとかの方が面白そうな気はしちゃいますけどね。
まあでも正直アイアンマン2はがっかり感はあったな。
うん、やっぱちょっとじゃあ1よりかは劣ると。
踊る踊るね、やっぱり、まあ、うん、まあ3にしとこうか。
こちらも3ということで、はい。
マイティーソーはなんかを見てなかったのよ。
お待ちかね。
そんなこともない。アベンジャーズを見たんだ俺は、これで飛ばして。
あ、マイティーソーはちょっと一旦見てなかったんですね。
で今回初めて見た、
はい、マイティーソー。この BL 女性ファンが増えたと言われる、
やっぱこうとてつもないバカだなって
思う、ね、そう、筋肉バカ。
いやもうあるし、うん、なんで英語なんだよとか思うじゃん。
ね、本当にね。
まあまださ、フギのさ、ラストエンペラーとかさ、うん、
はい、
聞かないようにしようみたいなのがあるじゃん。
うん、
中国語で喋ってんだけど、英語じゃないとアメリカ人は分かんないから、
うん、
あるけどさ。
そうですね。
これさすがにおかしくね、宇宙人がさ、
うん、
流暢な。
ね、どういう仕組みなんでしょうね。英語だけは喋れるようにしてから来たのか。
もうそこ全部そうだけどさ。
はい。
なんでアメリカがどっち中心なんやろうって思うよね。
そうですね。だまあマイティーソーの映画撮ってきたら多分英語しかこの世にないと思ってたかもしれないですけどね。
やらぐでさ。英語ない時代の人じゃん。
そうですね、そんな言葉も生まれてないですよね、この神様はね。
確か僧が1500歳で他もっと年でしょ、
うん、ですです。
ヘラとかさ、
うん、
すんげえ昔のさ、
もうもうそうっす、
英語ベロッベロッで。お前はどこで
ねえ、なんかだからそのヘブライ語ギリシャ語とかもっともっと遡ってることでしょ、こうルーン文字みたいなね、
し全然関係ない文化だったわけじゃんか、
はい、
言ったってちょっと地球に影響を与えただけで、
はい、そうですね、そうですね、遠い星の鏡ですから、
うん、っていう、まあなんかこうなかなか飲み込みづらい設定だよ、
うん、はい。
しかもなんかクリス・ヘムは、ヘムズは回を重ねるごとに確実に老けていってる。
そうなんだよ、あれね、やんちゃなお兄ちゃん感がなくなっていく、この不安はありますよ。
ホームレス感出て
きた。そこまで僕は思ってないですけど。
汚くなって
る。確かにそのバッチさちょっと出てますよね。
バッチいから毛切ったんだろ、あれ。
で。残念ながら、村田さんが正解だと思う。
これ、でもまあ、これもね、さすがにやっぱお金かけてるから。
うん、
ナタリーポートマンだね。
ナタマンがね。
そうだからスターウォーズ1のお姫様の実の低さはやっぱり感じるよね。
アミダラ女王でしたっけね。
あ、違う違う、本当のスターウォーズの。
ああ、
金ができるとナタリーポートマン使うんだろみんな。
そう、ハリウッドは金ができるとナタリーポートマン使いますよね。
金がなかったんだなってスターウォーズ見ると思うよ。
そうね、
盾とかに増す金ねえんだな。
うん、そうそうっすね。
ちょんちょんちょんちょんくるっと回ってビッて出せーと思うね。やっぱ宇宙ブワーンっていくシーンのさ、かっこよさとか、うん、姫様のぶっさいくさ加減が、まあ、リアルだよ。まあ、そうだよねって、姫様なんて綺麗とは限らんからね。
まあそうそうそう、そりゃそう。
でも実はなんか思ったより面白かった。
おお、なるほど。
4にはな 3.5 ぐらいだよね。
3. 実はこうあれなんですよね、見る前から村さん、まあ見るの飛ばしたぐらいだから、マイティソーは思んないだろうって評価だったんですね、見る前は。
うん、だから、まあ、
まあイメージだけ
で、ね、すげえ低かったってのもあるけど、目線が。
なるほど。
あんまりにもバカバカしくって、
うん、
あるね。
そう、あのなんか、まあ、B 級映画とまではいかないですけど、バカ映画なんですよね。そうはね、本当に、
うん、朝のただの僕がなんかやってるし
神様になっちゃってね、
うん、
できてますけど。
そうだから、なんかそう雑いわと思ったけど、全体的に、うん、なんか海に滝が流れ、空に滝が流れたり、うん、マリオカートのコースみたいな虹色の橋があったり、
なんかその古い映画見てるような気分になりますよね、うん、ネバーエンディングストーリーみたいな頃のなんか、
何を言ってんだろうって。だからやっぱようこれだから3人目ってことでしょ、まあ、ブラックウィドウが出てたとはいえ。
そうですね、その主人公になったって意味では3人目そう持ってきた。
ソウとハルク強すぎるよね。
うんうんうん。でもね、あの多分なんですけど、ハルクとソウってやっぱね、子供人気高いんですよね。
うん、まあ子供向けだよね、
うん、だから多分ここで持ってきたんじゃないかっていう。最初はね、多分ここまでね、大人も巻き込めるって思ってたが微妙だと思うんですよ。子供中心にブームを起こそうとしてた気が僕はしてて。
あ、そう、うん、でもアイアンマンは意外と大人向けの映画だったけどね。
まあまあそうですね、その辺はまあもちろんその監督とかがかっこよく作ってるんでアイアンマンかっこいいんですけど、
うん、
なんかラインナップ的にやっぱハルク、ソーあたりはそのベタなアメコミ好きキッズを沸かせようとしてるんじゃないかなってイメージはあったんですね。
まあ本当に何をやっとるんだ連続
連続、
まあ、たまに出てくる年代が古すぎる。
そうですね。
北欧神話だって北欧神話の人なんだもんな。
そうですよね、一応北欧神話の、
まあ、
まあロキとソウはね、そういうことですけど、
まあ、でもあロキのあの感じは好きかも。なんか兄弟いないけど兄弟喧嘩映画が好きだから、
うんうんうんうん、なるほど。
その
あれで人気出ましたよね、マイティソーでもソーとロキのね、あの辺の、
うん、仲いいんだか悪い
んだ か、悪いんだかみたいな、あのドタバタ感が、
うん、裏切る感じとかね、
うん、
そのまあ本当にお兄ちゃんこれは嫌うわなってこんなバカで
ね、
金
づち持ってるバカ兄貴なんて誰が弟好きになるかと思うんですよね。
陰キャなるよそれで、ね、
なるなるなる。でだから僕とかやっぱ弟とかいるから、弟にもなんかバカなペン持って漫画描いてるバカなやつだと思われてる可能性があるなと思いますけどね。
ワンとか本当にバカじゃん、うん、あと俺はオーディンの息子
なんかあの顔芸多いですよねワンって。そうがね、
ブヒョーとかね、うん、まあそれが面白いところなんだけど、うんうん、
まあ、神様なのにただの、まあ、ただのやんちゃキッズじゃんみたいなことですからね。
まあね、まあ、神様って言って宇宙人なんですね、
うん
うんうん、まあだから厳密には神様じゃないから。
そうですね、
キャップアメさんとかも神様はあんなんじゃない
っていう、うんうん、そういうことですね。
まあ多分 ヤハウェとかキリストなんだろうけど、カレント
っていう、うん、そういうことですよね。なのでまあ北欧の神様は実はそうだったちゃんちゃんで、宇宙のシリーズとつながるってことでしょうけど、
まあ 3.5 だな、
うん、3.5、 じゃあ、うん、
3.5 だよねとりあえずはここまでにし
ようかな。ここまでにしましょうかね。じゃあまた次回もちょっと
次キャプテンアメリカからですね。
そうですね。じゃあ IT 層は 3.5 ということでまた。